Gospel
メッセージオンサタデーナイト、土曜日の午後9時、ゴスペルメッセージオンサタデーナイトの時間が今晩もやってまいりました。皆さんは1週間いかがお過ごしだったでしょうか。これから1時間イエスキリストはあなたの人生に素晴らしいことを知らせることを期待しながらお届けしたいと思います。お相手をするのは井田木原誠と
木原純子です。
よろしくお願いします。さて、今日は最初にですね、先ほど教会に佐賀友さんが来てくださってリクエストをくださったということなので、そしてまた韓国の海苔ですね、塩味の効いた美味しい海苔をくださって、私は実はこの放送前にこの生放送のスタジオでそのもらった海苔をおにぎりに、一つのおにぎりに3枚か4枚ぐらい巻いてですね、はい、食べさせていただきました。佐賀友さんありがとうございます、はい。リクエストをね、わざわざ家に来てくださったそうですけど、ちょっと私はそこにいなかったんで、純子さんにその時の模様を実況生中継してあげたいと思います。
はい、佐賀友さんありがとうございます。今朝一番教会に来てくださって韓国のりたくさん持ってリクエスト曲をお届けに来てくださいました。韓国のり私たち本当に大好きで、なんかたくさんも山のように いくらあっても足りないなっていうぐらい大好きなんですけども、久しぶりに韓国のり今日今晩食べさせていただいて本当にありがたく思っています。そしてその時リクエスト曲ですね、イエス我が救いお願いしますということでした。
はい、ありがとうございます。韓国のりがあるとですね、ご飯だけあれば生きていけるという素晴らしい素晴らしいもの、のりだけで十分だという、はい、素晴らしい、プレゼントで本当に助かります。ありがとうございます。これでしばらく生き延びられるだろうと本当に喜んでおります。それではですね、佐賀友さんのリクエストを最初に聞いていただきたいと思います。
はい、それでは、今日、オープニングに、イエス我が救いという曲を聴いてください。作詞作曲ヒュベ・ヒさんです。十字架の血潮を私の罪にない背負われた価値なき者たちに常しえの愛注いでくださった命与え、イエス
越しへの愛注いでくださった命
坂友さんのリクエストで、イエス我が救いでした。これは、今年の5月に行われました九州の予選の時の、ミルトスの賛美でした。さて、来週10月に今週から入りましたけれども、10月といえば長崎では、くんちというのが、すごく大きなイベントになっております。うちの子供たちも小学校の頃ですね、学校が休みになったり半日になってみんなでくんちに来なさいと学校から先生から言われたりしたりしてですね、そういうふうになって、長崎では一つの一大イベント、これを通して、観光的には、いろんな人をそれで呼んで、お金を落としてもらおうと、またこれで町おこしをしている部分もあると思うんですけども、実は長崎くんちというのはですね、歴史を調べていきますと、これはキリシタン迫害から生まれたお祭りであるということがよくわかります。よく庭見世というのがありますが、庭見世というのはもともと、これはうちはキリシタンではありません、どうぞご覧になってくださいと、うちはキリシタンではないですよということをはっきりさせるための庭見世だったと。それからくんちの時に今、いわゆる竜ですね、蛇踊りというんでしょうか、正確な名前はわかりませんが、こう竜を本当にこう、持って踊り回るというんでしょうか、それが一つの いろんなあると思うんですけど、その中の一つの大きな踊りだと思うんですけども、竜というのは聖書の中の黙示録には、竜はサタンの象徴、サタンとして書かれております。ですから、その聖書が言っている意味での、サタンを、踊り回ってですね、それを崇めるとは言わないけど、するというので、明らかにキリシタン迫害の時にまさに起こった祭りだなということを思うわけですね。今はもうね、クリスチャンの人でもカトリックの方でも全然関係なく、くんちを楽しんでらっしゃったりするようですけれども、本来、くんちというのはそういうキリスト教迫害、キリシタン迫害から起こったお祭りであるというね、ことが、はっきり分かるわけであります。またこの竜をこう踊っていますけれども、それは明らかに聖書から言えば黙示録に出てくる竜サタンを祭ることになるので、ある意味これはある意味で非常に受け入れにくい、良いとは思えない行事ではないかというふうに思います。ただ長崎にとってはこれは大きな一つのイベントで、なるわけですね。で、毎年789、たまに雨が降ったらちょっと1日延びたり2日延びたりすることもありますが、ほとんどそうなんですけど、一度だけ私が長崎にいてこのくんちがなされなかったことは一度だけあるんですね。でそれは、先の天皇が、 崩御っていうんですかね、天皇の場合は、まあ、召されたとか亡くなった時ですね、でその年は、まあ、長崎くんちは自粛したということを今でも覚えております。ですからやはり、まあ、天皇とものすごい直結している、そして、まあ、神道と直結している祭りであるということが、まあ、言えるというふうに思います。まあ、それが789ですね。で、私たちの教会ではこの時にね、教会で、まあ、断食をしてお祈りをすると。で、本当に長崎の方々は一人でも多くの人がキリストに立ち返って、キリストに本当の意味で出会ってほしいというふうに思ってお祈りの時を持とうと思っております。さて、まあ、ここで一曲ですね、また聴いていただきたいと思いますけれども、主を喜ぶことは力というのをですね、聴いていただきたいと思います。
はい、2曲目に聴いていただく聴いていただく曲は主を喜ぶことは力、作詞作曲茅野美代子さんです。どうぞお聴きください。
それではここで、今日は少し早いですけれども、聖書の話をしたいと思います。それでは順子さんに読んでいただきましょう。
はい、今日は新約聖書ヨハネの福音書9章1節からです。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の業がこの人に現れるためです。私たちは私を使わした方の業を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。 そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。言ってシロアム、訳して言えば使わされたものの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰っていった。
はい、ありがとうございました。今日はこの箇所からですね、3つにポイントを絞って話をしたいと思います。まず1つ目は道の途中でって言葉ですね。イエス・キリストがこの道の途中で生まれつきの盲人を見られます。ですから道の途中でっていうことは、目的地があってそこに行く道の途中でって意味ですよね。ですからイエス様はどこか行く目的地があってそこに向かって進んでいかれたと思うんですけども、その途中に生まれつきの盲人がいて、思わずもその方に目を留めて立ち止まったということがわかるんですけれども、昨日私は有江まで車で行きました。本当はですね、運転してもらおうと思った人がいたんですけど、寝坊したようですね、来なかったんで私が運転することになったんですけども、で1時半からの1時からの予定だったんですけど、ちょっとそれを待ってた分遅くスパートしまして、結果的に1時5分ぐらいに、ね、なってちょっと遅れたんですけど、まあ、先にスタートしてもらったんですけども、そしたら、かなり飛ばしていくわけですね。目的地がありますから。また帰りも5時半までに持ってこなきゃいけないということで、まあ、帰りは結構スムーズに行ったんですが、途中でちょっと買い物をして、というのはちょっと運転しててですね、1時間超えた時になんかすごくこのまま運転したらちょっと危ないなと思ったんで、意識して休んで、まあ、買い物したというのは気分転換をしてですね、そして、まあ、ついてたから、安い、ドラッグストアに入りまして、まあ39円で食パンを買うというね、すごいちょっとすごく興奮しましたけども、そういうことが言いながらですね、まあ、帰ってきたわけです。でもそれはまあ、ちょっと危ないなと思ったから寄り道をしたのであって、そしてまあ帰ってきたわけですね。で帰ってきてからも子供たちを、車で基本ごシャンキングまで送っていったりとか、そういうことをしたわけですね。でその時、もう時間までに帰らなきゃいけない、時間までに着かなきゃいけないっていう時、まあ基本的には寄り道はしない。まあちょっとこのまま運転したらちょっと危ないかなと思ったんで休んだんですけども、普通は寄り道はしないわけですね。でイエス様も目的地があってそこに向かって行ってたのに、わざわざこの生まれつきの盲人に目を留めて、おそらくこれは後を見ると立ち止まられて、ちょっと目を留めて関心を持ったんじゃなくて、なんかおそらく立ち止まってこの人をじっと見つめられたんだと思うんですね。だからこの後弟子たちがいろいろお話を始めたんだと思います。で実際この後イエス様はこの盲人を、まあ、目が見えるように奇跡を行われているわけですね。でこの生まれつきの盲人、ほとんどの人が今まで目を止めなかった、あるいは止めていたとしてもそんな彼の人生にそんな関心を持たなかった。ところがイエス様はこの生まれつきの盲人に目を止めて、おそらくこの人はどういう人生を歩んできたか、いろんなことを、まあ、感じ取られて、そして立ち止まって彼に目を止められたんですね。で行くべき目的地があってもかかわらず、主はこれで立ち止まって彼に目を止めてくださったのであります。で人はっていうとですね、私は自分も含めてそうなんですけど、その目的に向かって進んでる時に途中で時間を割いて心を向けてそういうことをやれるかっていうと、ほとんどの人は特に今はそういう心の余裕のある人っていうかはないと思います。また逆にそれをしたら着くのが遅くなったりしたら怒られたりして、日本の場合は特にそうだと思うんですね。まあ海外に行くとですね、なんか時間はあってなきものの国もいっぱいありますから、そういえばちょっと違うんですけれども、日本の場合は時間というのはすごく大事にしますから、そうだと思うんですね。ところがキリストはこの時この盲人に手を止めて、そして時間を割かれ心を割かれたわけであります。で私たちも人生の中で生まれつきの盲人のように、もう自分でどうすることもできない、ニッチもサッチもいかない、あるいはもうこう何もできないって立ちすくんでしまうとき、あるいはもうこう持ち方がないと諦めてしまうとき、でもそこにイエス様がやってきて、そして本当に心を向け目を留めてくださるっていうことがあるんですね。でこれは盲人にとっては驚きだったと思うんです。目が見えないから分からないじゃないかってやるかもしれませんが、立ち止まって目を向けられたとき、目の見えない方は目が見えない分他の感覚がすごくシャープになります。私の両親も目が悪いのでそうなんですけど、天地なんてのは目がいい人はみんな手では読みません。目で読みます。でも本当に目の悪い方は手で感じ取るわけですね、まあ、感覚がシャープになるわけですね。で、 この人は生まれつき盲人で、今まで、こう本当に彼に心を向け、愛を持って目を向けて心を向けてくれた人はほとんどいなかったと思うんです。実際イエス様が立ち止まった時、びっくりしたと思うんですよ。すぐ弟子たちが言うわけですね、彼についてですね、この盲人の人について。いきなり盲人のいる人の目の前でこういうことですね、先生、イエス様に言って先生と。彼が、この人が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですかって聞くわけですね。この人は罪を犯したんですか、両親ですかって。これもある意味でひどいですよね。この目の悪い人の目の前でそんなことを言うんだからですね。ただこれはちょっと社会的背景があって、当時こういう肉体的なハンディ、目が悪いとか耳が聞こえないとか足が悪いとか、そういう肉体的な、まあ、障害ハンディを持っているということは、これは、まあ、うんと分かりやすければ罰が当たったというね、日本的な発想すれば、まあ、罰が当たったというような言い方、あるいは、まあ、罪の報い、何か罪を犯したことの報いだという、ね、まあ、そういう考え方が、まあ、普通だったわけですね。ですからこの弟子たちは、なんかこう思い合いのない冷酷感というんじゃなくて、まあ、当時の普通の人が、そしておそらく生まれつき盲人だった本人もそう思っていたであろう考えを口にしたわけです。この人は盲目に生まれついてしまったのは、この人が罪を犯したのか、両親が悪いのか、罪を犯したのか、ね、つまり両親なのか、この人なのか、どっちが悪かったんですかってこうね、まあ、そういうふうに聞くわけですね。罪の報いだと考えられてたから、まあ、うんと悪いことは罰が当たったという感覚ですね。で、親の罰ですか、この人の罰ですかって言い方です。まあ、ひどいなと思うかもしれませんが、まあ、当時はそういう発想、それが普通の考えでした。で、おそらくこの生まれつき盲人の人も、そう思いながら、ああ何か私が悪いことをしたのかな、両親が悪いことをしたのかなっていう、そう思ってこう生きていたと思うんですね。そしたらですね、そうやって言われた時に、この人はまあもう傷つくっていうよりも、もうそれが普通でいつもそう思われたし、そう思っていたので、まあ、いつものように、ああまた言ってるなっていうふうに普通に聞いたと思うんです。ところがイエス様が言われた言葉は、全く今まで聞いたことのない初めての言葉だったんですね。それは、この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。いや違う。この人が盲目に生まれついたのは、この人が罪を犯したからじゃない。その報いじゃない。両親の罪の結果の報いでもない。罰が当たったんじゃないよって。神の業がこの人に現れるためです。つまり、この盲目に生まれついたのは、神様がこの盲目に生まれついたのは、この人に手を触れて、この人にはこの本当に愛を示してくださって、この盲目だったのが見えるようになる。奇跡が起こる。本当に逆に神の技が、神様の技がこの人に現れるために、こういう判定が許されたんだと。罪の報いじゃない、そんなんじゃない、神の技が現れるためだ。もうちょっと砕いて言えば、この人はこのことを通して神様を体験し、神様の愛を知り、たくさんの人がそのことによって神様の愛と素晴らしさを知るためだってこと。全く違ったそうなんですね。この目が悪いというハンディ、障害を、罰が当たった、罪の報いだ、親が悪かった、あるいは自分が悪かったって、そういう非常な発想が普通だったときに、みんなそう思ってて、本人もそう思ったときに、そうじゃないって、罪の結果じゃない、罪の報いじゃない、親が悪いんでも本人が悪いんでもない、そうじゃなくて、こういうハンディがあるのは、こういうマイナスが今あるのは、このことを通して神の技が現れるため、神様がどんなに素晴らしいか、神様がこの人をどんなに愛しているか、神様がどんなに生きておられる素晴らしい方かを体験して知るためだ。この人が知り、人々が知るためだっていう発想、全く違うんですね。これを全くマイナスと見てない。こういうマイナスが許されているのはね、神の愛と恵みを知って、本当にこの人は祝福を受けるためだよっていう、まあ、全く違う言い方をされた。で、こんなことを言われたことは、この生まれつきの盲人、今まで生まれてこの方、まあ、当時いくつだったか分かりませんが、年を書いてないので、まあ、成人したら20歳。ね、そうじゃなかったとしても、まあ、十数年、もしかしたらもう30代、40代だったかもしれませんね。もう一度も聞いたことがなかった。だから弟子たちが目の前で、この人は罪を犯したのか、誰が親かって言っても、別にもう傷つくっていうよりも、もう聞き慣れていた、もう自分もそう思っていた。ところが、全く違うこと言われたんですね。この人は罪を犯したんじゃない、親でもない、神の技が現れたんだと。びっくりしたと思います。しかもその言葉が単に口先ではなくて、非常に温かい、それでいて力強い言葉だったと思うんです。ただ温かいだけじゃない、力と権威に満ちていた。なんか本当にきっとこの人何かしてくれるって、きっとこの人はこの私の盲目に何か技をして奇跡をしてくださる、 もしかしたら見えるようになるかもしれないって、そう思いたくなるようなものすごく力と権威、命と力を見ていた。しかしあったはがった、ものすごく温かさがある愛の中にかつ力を感じる、まあ、そういう言葉だったと思うんですね。でこの一つの言葉はこの人を捉えた。しかもイエス様は道、さっき言った道の途中ですから、本当は目的があったと思うのに、わざわざ止まってこの人に目を留めて、そしてこう言われた。こういう人はびっくりしたというのと同時に、本当に何て言うかね、生まれて初めて温かい言葉、希望を持てる言葉、自分の目が悪いっていう、このもう自分でどうすることもできない生まれつきのマイナスハンディ、どんなに頑張っても自分でどうすることもできない、変えることもできない、もうマイナスだから、もう罪の結果、罰が当たった、裁きだとしか考えられない、そのことを全く違うように思える、全く違う見方をする、そういう方が出会ってですね、生まれて初めて希望を持った。え、目が悪かったことはマイナスじゃない、これはすごい神の栄光、神の技、神の愛、プラスが起こるんだなって、すごいことを何か神様肯定してくださるんだな、他の人には見れない、私だけ見れる、このマイナスがあったからこそ知れる神の力や愛を体験できるんだなっていう、すごい希望を生まれて初めて持ったと思います。そして生まれて初めて、本当に彼が目が悪いからといってバカにしたり、あざけったり、上目線で見たりするんじゃなくて、本当に温かい一人の人間として愛を持って、本当に同じ目線で、もしかしたら下から本当に見てくれるイエス様の愛の眼差しを目は見えなくても感じ取ったと思うんですね。そしてこの言葉の中にそれをものすごく感じて、本当に希望を持った、もうちょっと突っ込んでば信仰を持ったというんでしょうか、この人だったら、この方はきっと何かしてくださる、私の目に奇跡が起こるかもしれないって、今まで発想も考えたこともなかったような希望を持ったと思うんですね。で、そして3つ目なんですけども、そしたらですね、イエス様はですね、いきなり地面に唾をして、まあ、唾とは唾ですね、唾を、まあ、吐いて、で唾で泥を作った、まあ、きれい子じゃないですね、唾で泥んこを作るなんてね、きて、でそしてその泥をですね、この盲人の方の目に塗ったわけです。盲人の方は目は見えないけど、パッて唾を吐いて泥んこを作ってたら何か感じたと思う。そしておもむろに目に塗られた時に、目は見えなくてもなんかそのぬるぬるっとして土があって、あ、なんか泥んこを塗ってるなって分かると思う。普通ならやめてくださいとか怒ったり、バカにされたような気持ちがすると思う。でもこの人は黙ってそれを塗られてたっていうのは、本当にイエス様の言葉に愛があって、なんか希望を持ったので、え、何するんだ、何をするんだろう、なんか、まあ、ちょっと悪いですけど、おまじないかなっていうかね、なんか特別な、なんか意味があるのかなって思ったと思うんですね。もちろんおまじないなんじゃないんですよ。でも、まあ、分かりやすく言えばそういう、なんかえって思ったと思うんですね。そしたらイエス様がおもむろに塗った上で行って、シュラム、訳して言えば使わされたもの、シュラムっていう、まあ、使わされたものっていうね、訳せばそういう言葉になるんですよ。シュラムの池で洗いなさいと、池に行けってことですね。池に行って洗いなさいって言ったので、面白いのはこの時ね、池に行って洗いなさい、そしたら目が見えるようになるとか、ね、目が良くなるよとは一言も言ってない。言ったのはイエス様が泥を塗って、で、ね、目が見えないか分からなかったと思うけど、泥だと分かる、感じ取ると思う。イエス様は何かしてたから、ね、そのイエス様が唾で泥を作ったということを感じ取ったと思う。その泥を塗られて、普通塗られてる時起こるのに黙って塗られたのは、え、何かこの人を私にしようとしてると思ったと思う。そしたらおもむろに行って、シュラムの池に行って洗えって言われた。で、この人はですね、こう書いてある。そこで彼は行って洗ったと、すぐに言ったことが分かります。すると見えるようになって書いてると、聖書はものすごく簡単に書いてある。でも泥を塗られてすぐに行くっていうのは普通しません。もしこの人が、弟子たちが塗ってたらやめてくれって言ったと思うんです。弟子たちはこの人が罪を犯したのが、ね、親が悪いのかって、犯人探しをしてる人です。この人に対して愛もなければ、この人のためを何も持ってない。でもキリストは本当にこの人を愛して、この人に神の技があるためだと、本当にこの人のことを思って語ってくれた人なの。その方が泥を塗って行けと言われた。で、泥か、ね、泥ってはっきり分かったことがないけど、何か塗られたと、それ洗いなさいと言われたと。で、彼は立ち上がっていくんですね。でも盲人ですから、もしかしたら白馬で今まで行ったことがあったのかもしれないけども、そうであったとしても やはり行く途中で、まあ、慌てて急いで行ったと思うので盲人ですからつまずいたかもしれない、転んだかもしれない。そうでなかったとしても目に泥なんか塗っていくので人々がバカにしたりあだけったり、ね、なんか言われたりした可能性は十分ある。でもこの盲人は周りが何と言おうと、もしかしたら転んだかもしれない、つまずいかもしれないけど、彼はシラムの池まで行ったんですね。で、私はすごいなと思うのは、イエス・キリストはこの時、イエス様は別にそんなことしないでもポンと手を鳴らして、ポンと手を鳴らして見えるようになれって言えばこの人の盲人の目は見えるようになったんです。でもそうはされなかった。この人が自分でアクションを起こしてイエス様に塗られた目の行動を持って池まで行って洗うってことをされた。しかも行ったら治る、目が見えるようになるよとは言われなかった。でもこの人はこのイエス・キリストという方の言葉を聞いたとき、イエス・キリストという方は目が見えなかった、見えなかったと思う。でもその言葉を聞いたとき、この言葉を語られた方のこの方を信じた、信頼した。そして池に行って洗えたときに、もう言われた通りにすぐにした。面白いですね。イエス様はね、この人が自分の足でそこまで行って、人に笑われようとバカにされようと、とつまずこうと転ぼうと、それでも行って自分の行って洗うことを導かれた。この人は自分で踏み出すことを、自分でその希望に向かって奇跡に向かって本当にイエス様を信頼して、このイエス様が言われた言葉を信頼して行くことを期待されたんですね。でこの人はその言葉を信じて踏み出していくんです。自分でアクションを起こすんですね。でその時に池に行って洗いました、ね、池の中にこう手を入れて、ね、こう洗ったんですね。そしたら見えるようになったんです。もう一度言いますが、イエス様は行って洗ったら見えるようになるとは言ってないんですよ。行って洗いなさいって言ったわけです。洗ったら泥は落ちます。では目が見えるようになる保証なんかないんです。でもこの人はね、歩きながらつまずいても倒れても行きながらね、きっと治る。この人が神の技があるためだって言われた。きっとこの人の言う言葉に従って言ったら何か起こる。いや見えるようになる、きっと見えるようになるってすごい期待を持って言ったと思うんですよね。でキリストの言葉は、生まれつき盲人だった今まで見たこともなかったこの人にすごい希望と期待を与えたんです。奇跡をきっと起きるという期待と希望を与えてくれたんですね。で私の人生にも自分ではどうすることもできないことって起こるんです。例えば子供に問題が起こるとき、本人が悪いのか親が悪いのかって、親は大抵自分が悪いと実は思っています。自分を責めています。で犯人探しをして自分を責めていたり誰かを責めてしまう。周りもそうやってやる。でもそんなことしたって何の解決にもならない、何も変わりはしない。でメス様はそういうマイナスが起こるとき、ハンディ、この場合はハンディですね、もう目が見えないという、誰も何もできないじゃないですか、どうすることもできない。でもメス様はそれを、いやそれはねって、神様があなたに技をしてくださるためだよって、全然マイナスじゃない、目が悪いあなたしか体験できない奇跡を、あなたにしか体験できない愛を神様に示してくださるためだよっていう言われた。全く違う発想だったんですね。私たちの教会に一人の黒人がおられて、お子さんがハンディを持って自閉症で苦しめた時、教会の幼稚園が受け入れてくれて、でそれで教会に行くようになって話を聞いた時にこの言葉で触れられたそうです。一生懸命やって子供を責めたり自分を責めたりいろんな人を責めたり、でも何にも解決しなかった。責めてしまった後は夜、責めてしまった自分をまた責めて、何も変わらないし何の解決もない。でもこの聖書に触れた時、キリストの声が彼女の心に届いた。いや、この子が今こういう自閉症のこういう状況なのは、この子は悪いんじゃない。あなたが親であなたが悪いんでもないって。神の技が現れるためなんだよって。私がこの子に触れて、私がこの子を癒して、この子に愛と奇跡を表すためなんだよって言われた。それは彼女にとっては初めて聞いた愛の言葉、希望の言葉でした。気休めでもなければ単なる慰めでもない、命と力に満ちた現実に力のある愛の言葉です。ただ単なる気休めじゃない、実際に本当に神の技を表してくださるイエス・キリストの力ある命の言葉、愛の言葉なんですね。イエス・キリストは今晩あなたに同じように語りたいと思っている。 誰もあなたに目を留めず目的に向かって急いし、みんな急いでいる。でもそんな時人は寂しくなるし、自分はなんか弱なしだなって思う、孤独になる。でもキリストはそんなあなたのところに来て、自分ではどうすることもできない、どんなに頑張っても帰れない、解決できない、もう親が悪いんだろうか、自分が悪いんだろうかと、周りもそういうし自分もそう言って誰かを責めて、でも解決できない、その問題にキリストは言われるんですね。そのマイナスがあるのはね、その借金があるのはねって、そういうハンディやね、障害があるのはねって、その病気が許されたのはねって、頭が悪いのはねって、借金ができたのはねって、物事うまくいかないのはねって、親が悪いんでもなきゃあなたが悪いんでもないよって、そうじゃないって、神様の技があなたに現れるためなんだって、そのマイナスは、そのどうしようもない失敗は、それを通して神様の愛が、奇跡が、命があなたの血に流れて神の技を現れるためなんだよってイエス様は言ってくださるんですね。そのことはね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。で、今晩ね、その神様の言葉を聞いて、あなたはこの生まれつきの盲人は泥を塗られた。普通こんなことされたら侮辱です、怒ると思います。でもこの人はそうじゃなくて、その泥を塗られた時に、えっと思って、この人きっと何かしてくれるって、この人に触れられて、この人にあなたが言って洗いなさいって、この人にアクションを求められた。弟子様は単に一方的に癒すだけじゃなくて、本当にこの人に自分でさ、行きなさい、池まで行きなさい、洗ってごらんなさいって言われた。この人は行って洗った時に癒されたんですね。私すごくなんか、このただポンって直したんじゃなくて、行って洗いなさいって言われた、チャレンジされたんですね。私の言葉を信じますかって、行って洗ってごらんって。この盲人はその言葉を信じて池まで行って洗いました。人に笑われても、転んでも、失敗しても、イエス様に言われた言葉に従って洗ったんです。聖書の中に、イエス・キリストはあなたの罪の身代わりとなって十字架にかかって死んで3日目に復活したと書いてある。あなたはその言葉を本当に信じて祈るとき、キリストはあなたの血に来られる。身代わりの教会にキリストは満ちていると書いてある。その教会に来てあなたが神に向かって賛美をし、聖書の言葉を聞くとき、目に見えなくてもイエス・キリストはあなたに触れて奇跡をなされる。あなたはその言葉を信じて実際に踏み出したら、そこであなたは神の愛を知り、神の奇跡を体験するでしょう。イエス・キリストはあなたが自分の足で踏み出すことを求めていらっしゃる。泥を塗られたこの盲人が池まで行って、イエス様に言われる通り洗ったように、あなたも今晩キリストを信じて、まずこの方と一緒に歩き出してほしい。そしてさらに、御神の教会にあなたの足を踏み出してきたとき、あなたはもっと深く、もっと大きく神様の指導になるでしょう。ぜひイエス・キリストをまず信じて、そして教会で来ていただきたいと思います。生まれつき盲人だったこの人は目が見えるようになった後、全く新しい人生を生きました。今まで見えなかったものが見えたのです。物には色があるって知ったんです。そして本当に想像してただけだったのに、はっきり形があって色がついていて、本当に美しかっただろうし、感動しただろうし、なんか驚いたと思いますね。全く新しい世界が始まったんです。あなたはキリストを信じて、キリストの言葉を信頼して踏み出すとき、教会に来るとき、あなたの人生に全く新しいことが始まります。ぜひこのキリストのところに今晩、イエス様を信じて来てほしいと思います。お祈りします。私について、この機会にこの盲人が池に至らってはイエス様を信じようと思う方は、私について声を出してやってください。愛するイエス様、
愛するイエス様、
私の心を開きます。
私の心を開きます。
私の心の中に、
私の心の中に
イエス・キリストが、
イエス・キリストが
入ってきてください。
入ってきてください。
確かに私は罪人です。
確かに私は罪人です。
十字架でイエス・キリストが、
十字架でイエス・キリストが
その身代わりとなって死んだことを信じます。
その身代わりとなって死んだことを信じます。
三日目復活されたことを、
三日目に復活されたことを
信じます。
信じます。
イエス様、
イエス様、
この盲人のところに来たように、
この盲人のところに来たように、
私のところに来て、
私のところに来て、
私に言葉をかけ、
私に言葉をかけ、
全く新しい人生を、
全く新しい人生を
導いてください、
導いてください。
信じます、
信じます。
イエス様の御名によって、
イエス様の御名によって
お祈りします、
お祈りします。
アメン。ぜひ、明日の礼拝にまた教会に来ていただければ嬉しく思います。それでは、ここで一曲聴いていただきたいと思います。風の響きの一周から十字架の他にという賛美ですね。お願いします。
はい、作詞作曲淵野翔子さんで十字架の他に、どうぞお聴きください。
それではお祈りの時をお持ちしたいと思いますが、体の病気のために安いのようですね、そして心の病のために心が健やかになるように、そして霊的な問題、それから人間関係、夫婦親子、まあ、家庭だけじゃなくて職場や学校、それから経済、今はちょうど進路のことを考えていると思いますけども、まあ、進路ですね、高校受験、大学受験、あるいは就職のこと、ね、いろんな進路のことから、またそれ以外にも、まあ、職場のこと、お仕事のこと、学業のこと、いろんなことがあると思いますが、そういう一つ一つのことを神様の前に心を注ぎ出して祈っていきたいと思います。神様は心を見るとおっしゃいますから、本当に砕かれた心で感謝しつつ神様に大胆に求めていきましょう。神様はそのあなたの心の願いに、求めに応えてくださいます。天のお父様、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。今ラジオを聞いている皆さんが 人一人が本当に心からあなたの前に差し出すこの祈りと願いに応えて、癒しを行い、奇跡を行い、解決を与え、勝利を与えてください。体の病気、いろんながんをはじめとし、脳梗塞や腫瘍やポリープや痛みや、また呼吸器系の病気、また気管支系の病気、また消化器の病気、いろんなものがあると思いますが、その一つ一つに触れて完全に癒してください。痛みを完全に取り除き、根本から癒してください。背中の痛み、肩の痛みをイエス・キリストって消えてなくなれ。脳梗塞、そしてその後遺症をイエス・キリストって完全に治れ。股関節の痛み、足の痛みを癒されよ。肝臓がん、水道がん、子宮がん、また肺がん、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。イエス様、末期がんを完全に癒してください。また、心の病、精神の病、躁鬱病、統合失調症、不安神経症、パニック障害、対人恐怖症、そして注意欠陥多動性障害、その他すべての心とか精神の病をイエス・キリストになって癒されよ。全く愛をする締め出します。シャローム、シャローム。主の愛と全く愛によって恐れを出ていけ。また様、すべての足切りの力を縛ってください。グードライから来る間違った祭りや、また宗教から来るすべての悪霊の力をイエス様って命ずる、出ていけ。セーム出されよ、セーム出されよ。そして神様、境内を祝福してください。10万、100万、1000万、億単位の負債や借金があれば、本当に神様の幕別の恵みまで、それが完全に返済できるように、奇跡の御手を伸ばしてください。負債を消えてなくなれ。返済、完全に返済できるようになれ。マデス様、境内を祝福し、仕事を祝福してくださって、本当に神様の栄光を表してください。知恵を与え、導きを与え、行くべき道を示し、進路を示してください。また夫婦関係、親子関係、上司との関係、同僚との関係、部下との関係、そしてその先生との関係、イエス様、そういういろんな中に働く分裂と破壊の力をイエス様って断ち切る。許しと和解の力を解き放ちます。許しを与え、和解を与え、癒しと回復を与えてください。家庭に、家族に、職場に、学校に、許しと和解を与え、本当に神の見ておいてくださいます。お願いいたします。また感謝する力を与えてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。ラジオ機の皆さんですね、ぜひまたメールやお便りをお電話いただければ嬉しく思います。最近静寂さんからメールがないので寂しく思っております。ぜひまたメールをいただければと思います。またお便りですね、ぜひお待ちをしております。そしてまた、電話でもですね、リクエストお待ちしております。日曜時間を受けていきますので、ぜひメールお電話お便りいただければと思います。それではここでメールお電話お便りのアドレスを人工さんにお願いします。
はい、メールアドレスです。 767jesus@gmail.com 767jesus@gmail.com までお便りください。電話番号は市外局番0905-843-3178 0958433178です。また住所ですけれども、お手紙もください。郵便番号 852-8116 長崎市平和町 5-6-2階 長崎市平和町 5-6-2階です。
はい、電話は24時間受け付けていますし、メールもお便りもいつでもお待ちしておりますので、本当にぜひお待ちしています。それからここでもう一曲、時間が今日はありますので聞いていただきたいと思います。今日少し古い歌からですけど、私が出したファーストアルバムの NES というアルバムから今日は聞いていただきたいと思います。
はい、次に聞いていただく曲は初めの愛という曲です。作詞木原めぐみさん、作曲木原純子です。どうぞお聞きください。
初めの愛、立ち返る。
という賛美でした。実は明日10月5日はですね、エルサレムの平和を祈る、そういうことの日なんですね。これは別に聖書に書いてあるわけではなくて、聖書の中にエルサレムの平和のために祈れっていうことが書いてあって、それに対して、アメリカのチャーチオンダウェイという教会、私は昔よく祈り行ったんですが、そこの教会の牧師でありますジャック・ケイフォードが、10月の第1週の日曜日をこの世界エルサレムの平和のために祈れという言葉に応答して祈る日にしようと言って、それで賛同している教会が世界中でその10月の第一日曜日の日に、礼拝の中で祈って、あるいはそうやって祈るための習慣を持つようになりました。で、私たちもその正直クリスチャンセンターというグループも、そして私たちもそれに賛同していますので、長崎教会が増した礼拝の中でこのエルサレムの平和のために祈ります。また夜は私は東京の方に行きまして、エルサレムの平和のために祈る集会というのは東京でありまして、そこに私は行ってきます。参加してくるだけですけれども、それで東京で長崎教会では6時からその世界中のイスラエルともつなぎます、世界中とつないで祈るその平和の集会の模様をですね、オンラインで、スクリーンに出してみますので、6時から8時間ぐらいまでですね、ぜひ来ていただければと思います。その中では、今日本でプロテスタント一番大きな教会の牧師をしておられます大川嗣道牧師先生も来られますので、ぜひ集まって、いただければいいなと思いますので、お待ちしております。少しだけエルサレム、イスラエルのことについてですけども、イスラエルとパレスチナが残念ながらいろんな問題が起こっていて、今非常に危険な状況にありますが、日本の報道、ほとんどの世界の報道は、パレスチナ寄りになっているような気がいたします。でもちろんイスラエルもパレスチナに対して随分ひどいことをしていますが、それとともに実はパレスチナの方もイスラエルに対して、同じようにひどいことをしているという客観的事実があるんですが、 報道のほとんどは、パレスチナ地域の報道がなされています。でこれはやはり実はしっかり捉えておかないといけないことです。まあ、今回いろいろ問題が起こってますが、それも一番最初、ユダヤ人の人を青年を、このパレスチナの方が殺したんですね。そこから問題は発生したわけですね。でなんでパレスチナの一般の民衆が死ぬかというと、戦いとか戦争の時には普通は国は一般民衆は盾には絶対しません、まあ、してはいけません。とパレスチナという国は一般民衆を盾にするわけです。だから一般民衆が死んでいくわけですね。でこれはそれでも攻撃数が悪いといえばそれもちろんそうなんですが、普通しない盾にす、でも彼らはそれを盾にするわけですね。だからそういうことが起こっているわけですね。で、私たちその客観的なことをですね、報道に振り回されずにちゃんと見ていく必要があると思います。で、まあ、本当にエルサレムが、平和になって、そして本当に神様との平和を持つことができるように、まあ、明日は祈る日なので、ぜひ皆さんもですね、よければ礼拝の方に来てほしいと思います。それでは明日の礼拝の内容、純子さんお願いいたします。
はい、明日10月5日、10月最初の日曜日の礼拝案内です。一番早い礼拝は早朝礼拝、朝6時からです。そして
6時の礼拝は1時間で終わります。7時には終わりますので、ぜひ、まあ、仕事があったり学校がクラブがあったりする方はそこに来てほしいと思います。
はい、そして第1礼拝ですが、第1礼拝は朝の7時半からです。
はい、9時には必ず終わります。1時間半で終わりますので、ぜひおいでください。
そして第2礼拝がメイン礼拝です。メインの礼拝は朝10時からとなっています。
英語の通訳も同時通訳もなされますし、実は明日はですね、何度か話しました、島本さんとおっしゃる方が、まあ、息子さんのところに戻ってからので最後の礼拝となりますので、証も聞きますし、祝福の祈りもいたしますので、ぜひおいでになってほしいと思います。これは11時45分には終わります。まあ、1時間45分で終わりますので、ぜひおいでください。
はい、そして午後も礼拝があります。午後の礼拝は2時からです
この礼拝は3時半まで1時間半です。
そして夕方4時、インターナショナルサービスがあります。英語での、通訳があります。
はい、これはパスターファーストミッショナリーファーストビューティーがですね、通訳をされたり、英語で話をされたり、英語説教したり、フィリピンの方が来られたり、アフリカの方が来られたり、まあ、外国人もたくさん来られますので、またインターナショナル礼拝で、しかも英語での礼拝ですので、まあ、通訳もつきますから、ぜひね、英語を勉強したい方、また、英語で礼拝したい方はですね、ぜひ来てほしいと思います。
はい、そして、夕方6時から明日はエルサレムの平和を
祈る集会を、はい、オンラインでですね、スクリーンの方に出しまして、それにまあ、オンラインで参加するという形になります。世界中ね、チェコとかイスラエルとかブラジルとかカンボジアとか、そういう世界中の人たちと、これはニューヨークとかですね、世界中の人たちと転がして祈り、かつそこで本当に、まあ、イスラエルのことについてちょっと学び、イスラエルからもメッセージをいただき、そして、まあ、説教を聞きながら共に祈る時を持つという、まあ、大体8時半までですので、ぜひおいでになってほしいと思います。
はい、そして日曜日どうしても来れなかった方、月曜礼拝もあります。月曜礼拝朝の10時10分からです。
これはまあ12時までに終わります。
はい、そして、水曜日の朝10時から婦人の祈祷会、夜7時から教会祈祷会があります。
はい、今週は徹夜祈祷会は金曜日にはなくて、水曜日の8日ですかね、8日ですね、8日の日の、にあります。まあ、10時からだいたい12時ぐらいでは終わると思いますので、ぜひ、おいでになっていただければというふうに思います。
はい、そしてですか、水曜日で、
そうですね、はい、ます。で7、8、9、火、水、木とですね、教会では、その、まあ、長崎くんちが持たれている時にお祈りをして、本当に長崎の方は一人でメッセージに出会えるようにお祈りをしますので、興味のある方はおいでになってほしいというふうに思います。はい、それでは今日はこれで終わりたいというふうに思います。また来週ゴスペルメッセージオンサタデーナイトでお会いしたいというふうに思います。皆さん、10月に入りました。たくさん祝福を受けられますように。礼拝でお会いしましょう。
おやすみなさい。